本日の聖書の箇所はルカの福音書11章5節から13節。新約聖書第2版をお持ちの方は123ページ、第3版をお持ちの方は135ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書11章5節から13節。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中、私の家へ来たのだ。出してやるものがないのだ、と言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで、起きてきて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちに、どうして聖霊を下さらないことがありましょう。求めなさいと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りいたします。天の父なる神様、9月最後の主の日の朝、もう一度私たちは招かれてあなたを礼拝する恵みに預かることができました。昨日はこの教会のバザーが行われ、本当に近隣の方々がたくさん来てくださり、またさまざまなことが守られて無事に終えられたことを感謝いたします。兄弟姉妹方が奉仕され、またその疲れも覚えておりますけれども、どうか主がそのことも顧みてくださいますように。今私たちはあなたの御言葉を主体求めております。あなたがあなたご自身の民たちを顧みてくださり、主ご自身が豊かに今お語りくださいますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週は11章の1節から4節を見てまいりまして、イエス様が教えてくださった祈りとはどのようなことであったのか見てまいりました。で、今日の箇所もその祈りというテーマが続いてまいります。そして今日の箇所は大きく分ければ2つに分けることができます。1つ目は5節から10節まで、でありまして、そこはまとめればどのように祈ったらよいのかということがそこにあります。そして、後半の11節から13節は、ではその祈った結果、祈り求めた結果、何が与えられていくのか そのように、テーマが分かれております。でまず最初にこの前半の部分、どのように祈ったらよいのか、まあ、そのことを教えるためにイエス様は一つの例え話をお語りになりました。内容はもう読んで分かる通りです。で皆さんはこの例え話を読んでどう思われたでしょうか。ある人が真夜中に、それももう寝静まっている人のところに行って、どんどんどんと玄関を叩いてパンを3つ分けてくれないかという話であります。最初は面倒だからもう帰ってくれ、何もやることはできないと断るのですが、この例え話では頼み続けなさいと書いてある。そして、皆さんの聖書で8節のところで、真ん中ぐらいですが、頼み続けるならというところに米印があります。そこには、厚かましさのゆえにというふうに書いてあるんですね。まあ、この1節の、8節のところをこう全体読んでいきますけれども、あなた方に言いますが、彼は友達だからということで、起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。真夜中に、玄関のドアどんどんどんどん叩く。これはどう見ても非常識であります。まあ、理由はあったにしても、中にいた人が、面倒だから帰ってくれと断るのは、その気持ちはよくわかります。ところがそんな私たちの常識を覆すかのようにイエス様は今8節で語った通りに、頼み続けなさい、玄関のドアどんどん叩いてくださいと書いてあるんですね。でそれも厚かましい態度でもいいから、非常識とも思えるような態度でもいいから、求め続けなさい、そうしたら必要なものが与えられます。これが例え話のポイントになっております。まあ、私はというか私でなくてもおそらく多くの方はこれを聞いてかなり驚くのではないかと思います。2000年前のイスラエルの文化はそういう私たちの今の文化に比べて、そういう遠慮がない野蛮な文化だったんだろうかと思ってもしまい、思いますけれども、そうではない。やはり当時これを聞いた人たちもかなり驚いたと思います。なぜイエス様はこのような私たちに常識に反するようなことを進めるのでしょうか。まあ、9節には求めなさいという言葉があります。でこれももう少し正確に訳すならば、求め続けなさいという意味であります。でその後にも、探しなさいとか叩きなさいとありますが、これも、探し続けなさい、あるいは叩き続けなさいという方がより正確だろうと思います。諦めずに求め続けたならば、叩き続けたならば、探し続けたならば、そのような人たちには与えられていく。その際、他の人がどんなふうに思うが関係ない。とにかく常識とかそんなことを忘れて、なりふり構わずに祈り求めなさいとイエス様が教えておられます。まあ、これをここだけ読みますと、ちょっとすぐに素直に納得するのは難しいかもしれません。確かに私たちはこの9節、求めなさい、そうすれば与えられますというあたりの言葉は、どこかで、聖書を知らなかった時からどこかで聞いたことがありまして、聖書の中でも有名な言葉だろうと思いますが、実はそれはなりふり構わず求めなさいと言われていたということでした。まあ、その意味についてはまた最後に触れることになります。ここではもう一つ別のテーマにちょっと移ってまいります。で、今日の箇所は大きく分けて2つのテーマがあると言いましたが、実はこの箇所、だけ、まあ、今日見るわけですので、もう一つ実は皆さん知りたいテーマがあるはずなんですね。それは、私たちは何を祈り求めたらよいのかであります。 例え話では3つのパンを貸してくれというそういう願いでありましたが、でも私たちは日々生活しておりますから、何を祈り求めたらよいのかということも皆さんにとっては切実なテーマであろうと思います。今日はそのことをちょっと付け加えてまいります。でそのことを考えるときに非常に興味深い記事がマタイの福音書の20章に出てまいります。今日はすみません、ちょっとそこの箇所を開いていただきたいと思います。マタイの福音書の20章20節から23節になります。マタイの福音書の20章20節から23節、そこをちょっとお読みします。その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人は左に座るようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。ちょっと、この箇所だけ読んでもちょっと背景が少しわからないところもあるかもしれません。ゼベダイの子たちの母親って書いてありますが、これは、イエス様の弟子なんですね。二人兄弟がおりましたけれども、その母親がしゃしゃり出てきまして、イエス様にこうしてくださいとお願いしております。一言で言えば、自分の二人の息子を出世させてくださいと願っているんです。それに対してイエス様は、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。そういうふうに応じてまいります。で、この箇所はまさにその何を祈り求めていくのかということが、そしてそれに対してイエス様がどう応じていくのかということが非常にこう分かりやすく書かれております。二つ教えられることがあります。一つは、この母親の願い。冷静に考えれば皆さんどうでしょうか。いや、なんと厚かましいと思う方も多いと思います。でも、この母親のこの時の気持ち、おそらく必死だったんだと思います。自分が今何を祈り求めているのか、これを願っていいのかどうか、この母親が客観的に冷静になって判断することは難しかったでしょう。皆さんも、時々考えることがあるんだと思いますけれども、私たちは祈るのであれば、主の御心にかなった祈りを祈りたいと思っております。でも最初から神様の御心が何であるのか分かっているのならば、そんな私たちは苦労はしないんですね。分からないんです。神様の御心、これを願っていいのかどうか。で、私たちはそこでこう戸惑ったり躊躇したり、いや、やめておこうとかってこう考えたりすることもあるんですけれども、この母親の願い、これは極めて自己中心的な願いとも言えます。こんなことは神様に祈るべきではないと、冷静になればそう言えるだろうと思いますが、しかし息子の幸せを考える母親の気持ち、もう冷静でいられません。皆さんも経験があるかもしれませんけれども、自分の子供の幸せを願う気持ちというのは、それ非常に強いものであります。その願いを、もうこの息子の将来のことが心配なんだという願いをこの母親はイエス様にぶつけてまいります。それはこの聖書の世界であろうが、 今の私たちであろうが、その母親の気持ちは全く変わらないんですね。こんな祈りはしちゃいけないと、まあ、何かこう私たちはどっかでこう言いますけれども、しかしイエス様はこの母親の祈りをどう受け止めていったのでしょうか。これがこの方から教えられる二つ目のことになります。22節でイエス様はこう応答しております。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。まあ、もちろん、ここでイエス様は、あなたの願いは、ちょっと的外れかもしれないとやんわりと注意はいたしますが、でもだからといってそんな願いはしちゃいけませんと拒絶はしないんです。いや、むしろイエス様はこの母親の非常に、まあ、自己中心的とも言えるようなそんな願いをそのまま受け止めてまいりまして、その母親の願いを今度は大きく変えていくんですね。イエス様は22節の後半でこう続けました。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。まあ、これはイエス様の十字架のこと、十字架の死のことを意味していきますけれども、この母親が願ったことは実はそのような十字架につながっていく願いなんだという意味を新しくこうイエス様が教えてくださっていくんです。まあ、この時母親がこの意味を十分に理解したとは思われませんけれども、でもイエス様は私たちの祈りをそのように作り変えていくんです。ですから私たちは祈る前からこれは主の御心かどうかわからない、祈っていいのかどうかと迷う必要はない、もうなりふり構わず祈ってよい、何を祈ってもよいとさえ言われているようであります。まあ、そのような意味で私たちは本当に自由にこの方に願うことができる、そのような幸いの中に置かれていることを覚えていただきたいと思います。さてこのルカの福音書の11章に戻りまして、今日の箇所の後半のテーマに移ってまいります。祈った結果、祈り求めた結果、私たちは何を与えられていくのかということであります。まあ、11節から13節の途中までをお読みいたします。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。そこで止めます。私たちが神様に祈り求めたら何が与えられていくか、その時イエス様はどんなふうに説明しているか、父親と子供というその関係を基本にしてイエス様は説明しております。もちろんこれは神様は私たちの父親であり、私たちはその子供であるという関係が背景にあります。で、先ほどイエス様は私たちに対して遠慮なく堂々と、まあ、全く自己中心的に思えることさえも願い求めていいのだということを見てまいりました。そんなことしていいんだろうか、まあ、ちょっと納得するのは難しいと先ほど言いましたが、でもよくよく考えますと、その父親と子供という関係で見てまいりますと、私たちは小さな子供のようなものなわけであります。よくお店屋さんに行って、それもケーキ屋さんに行って、ショーケースの中に美味しそうなケーキがあって、で子供はそれを指をくわえて見ておりまして、あれが食べたいとかやってこういろんなことをこう指さすわけですね。私たちはそんなものなんだと思います。 あれが食べたい、これが食べたい、とにかく思ったことをとにかくこう指さして、あれが欲しい、これが欲しいと願っている、まるで子供のような状態であります。で、まあ、皆さんの中にも経験があると思うんですけれども、自分が、親として、まあ、父親母親として子供を育てている時ですね、子供があれが欲しい、お父さんあれが欲しい、お母さんあれが欲しいと言った時に、子供が願った通りにほいほいと、あ、それが欲しいか、じゃあ買ってあげる、これが欲しいか買ってあげますというようなことは私たちはしません。子供にとって最も良いものは何か、それを与えていいのかどうかということを考えます。それから今与えるっていいのか、それとももうちょっと待って、後から与えた方がいいのか、そういうことを私たちは配慮して、その最も良い時に最も良いものを与えようと考えます。それが、まあ、親としての務めだと考えております。実は神様も同じであります。いや、私たち人間の親以上に私たちのことを考えてくださっているとイエス様は教えました。それが13節の後半です。とすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうか。で、私たちはさまざまなことを神様に祈ります。お金が足りないのですという方もいるでしょう。あるいは自分の病気、家族の病気のことを思って、どうかこの病気を治してくださいと祈ることもあります。あるいは将来のことを考えたとき、いろんな不安が私たちを襲ってきまして、その将来のことを神様、どうかこの閉じられているようなところを開いてくださいと祈ることもあります。あるいはあの人、この人、家族や、あるいは職場や学校や、そういう人間関係の中でいろんなトラブルを抱えて、どうかそのことを神様、元の状態に、素晴らしいこの関係に戻してくださいと祈ることもあります。それはそれでやっぱり私たちにとって切実な必要であります。切実な願いです。でもしそうやって祈ってそれがやがて叶えられていったならば、私たちは、ああよかった、本当に神様素晴らしいということで、そこで私たちは満足するでしょう。けれど神様はそこで満足されません。まだ足りない、まだ不足している、まだもっと良いものを与える必要、与えたいのだということをこの父なる神様は考えておられます。私たちにとって最も必要であり、最も大切なもの、それは聖霊である。それを私たちに与えようとしておられるのだとイエス様は教えました。まあ、今日の箇所は意外なことがというかこうちょっと出てまいりますけれども、これも意外ではないでしょうか。最も良いものって何だろうかって期待して13節ずっと読んでいったと思うんですね。そしたら最後に聖霊をくださるのだと言われるんです。お金をくださるのですとかですね、もっと素晴らしい、あなたの人生が幸せになること、成功を与えてくださいますと書かれているならすごい分かりやすいと思うんですが、期待して期待して最後の最後まで読んでいったら聖霊を与えますと言われたときに、なんかこうなんか拍子抜けするようなピンとこない方が多いだろうと思います。それって何、あるいはそんなものもらってもしょうがないと思うこともあるかもしれません。まあ私たちにとってこの聖霊というものが、方がいかに大切な存在であるか、まあ、聖霊という方は、神様の人、もう一つのお姿であります。神様は聖書の中ではお一人でありますけれども、父なる神様、それから、子なるイエス・キリスト、それから聖霊なる方ということで、三つのお姿を取るのだということが教えられております。まあ、これは非常に分かりにくいんですね。一人なのに三つの姿というのは分からないんですけれども、でも聖書はそう説明しておりまして、その中でも 今日はこの聖霊というその神様、もう一人の神様の姿でありますけれども、その方を私たちに与えようとしていると教えています。どんな素晴らしいものなのか、この方なぜ私たちにそれほど必要なのか、少しそのことは説明が必要だろうと思います。そのことを考えるときに、イエス様がどんな生涯をたどっていかれたのか、そのことを少し振り返りたいと思います。イエス様は、30数年余りの人生を、人として歩んだと言われておりますが、その最後の3年半ぐらいになるんでしょうか。それまでは大工として本当に一人の人として生活しておりましたけれども、ある時この方はご自分が十字架に向かわれるっていう、その最後の時間が来ることを知って、公の生涯を開始されます。イエス様のこの救い主としての生涯を開始されます。で、その時、その最初の時にこの方は、洗礼者ヨハネという人がいまして、その人の手でヨルダン川で、水をの中にザブンタイってバプテスマと言いますけれども、受洗をされた、そういう水で体を洗ったということが出てまいります。その時に聖書では、水から上がられたイエス様の上に、天から鳩のような形をした聖霊が下ってきたと書かれています。つまりイエス様は、聖書で見ると、ほとんどの時この方はお一人で全部、全てのことをやったかのように見えるんですが、いつもイエス様の方と共に聖霊なる方がおられました。この方はその水から上がられた後、そして聖霊に満たされまして、40日間断食をいたしました。断食っていうのは物を食べないということですね。当然この方は人となられましたから、お腹が空きました。そのお腹が空いたという時に悪魔から試みを受けられました。悪魔はイエス様にこう言いました。あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いなさい。もちろんこの方はイエス様は神様ですから、石に向かってパンになれということはできて、そしてパンに変える力を持っておられました。イエス様は神様ですから、悪魔からどんな誘惑を受けようか、力強く、お前なんかそちらに去っていけと退けることは簡単だと私たちは考えたかもしれませんが、確かにそれもできたんです。でもこの方は人となられました。人としての弱さを引き受けてくださいました。悪魔はその人としての弱いところを攻撃してまいります。もしこの時イエス様が聖霊に満たされていなかったら、おそらくこの悪魔に打ち勝つことはできなかったでしょう。それは神様が悪魔よりも弱いという意味ではありません。人となられたイエス様はその時聖霊の助けが必要なほどに弱い姿になっておられたということであります。イエス様でさえ、人となられたイエス様はそのように聖霊の助けを持って歩んでいかれた。であればなおさら私たちもそうだということになります。私たちは先ほど主の祈りを祈りました。その中でこういう言葉があります。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。もし私たちが聖霊をいただかなかったならばどうなるのでしょう。人となられたイエス様でさえ聖霊の助けを必要とされました。もし私たちが罪がないというのであるならば、 聖霊など必要はありません。イエス様も必要なかったでしょう。しかし私たちはどんな存在なんでしょうか。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと口で祈るんですけれども、心の中はどうなんでしょうか。心の中で密かに他の人たちのあのことこのことを許すことができない、そういう思いを抱え込んで私たちは苦しんでいます。そしてそのようにして私たちは人の罪を許せないんですから、聖書によれば他の人の罪を許さないのであるならばあなたの罪は許されないのだとはっきり書いてある。もうどうしようもないですよ。いや、あの人を許したい、頭では許さなければとわかるけれども、許せない気持ちはどうしてもそれはどうすることもできない。このままでは私たちはその罪の中で滅ぼされ、許されないままに私たちは滅ぼされるしかない存在であります。だから聖霊が必要なんです。もし私たちがこの聖霊という方をいただかなかったならば、罪、私たちの罪を許してくださる主イエス様を知ることはできなかったでしょう。あるいは知ったとしても何か試練があったり何かいろんなものが起きてくると簡単に私たちはイエス様を捨ててそこから離れていったでしょう。私たちは今日ここに座っております。すでに信仰を持ってバプテスマを受けてクリスチャンとして歩んでいる方もいれば、そうでない方も一緒にいます。なぜここに座っているんでしょう。あるいはなぜ私たちはある時、あの方こそ私たちの救い主イエス・キリストであると告白できたのでしょうか。自分の意思で聖書を勉強して学んで、そしてあ、この方こそ主であると分かったので告白したと、まあ、そういうふうに私たちは言うこともできるんですが、自分の力だけで告白したのではありません。聖霊と呼ばれる神様が私たちの心の内に住んでくださって、私たちが自分の口であなたこそ主ですと告白できるように励ましてくださっていたんです。天の父なる神様が私たちに聖霊をくださっている、いつもらったんだろう、そんなのいつもらえるんですかと、まあ、こう考えた方もいらっしゃるかもしれませんが、すでにいただいている。でもこの方は私たちと本当にこの奥深いところにおられるので、なかなかその働きに気がつかないんですね。その存在に私たちは、気がつくことは非常に難しいんですけれども、後から振り返ると、なぜあの時私はこの方を主と告白したんだろうか。不思議なことでありますが、聖霊なる方がそのようにして導いてくださいました。そのことについて、最後にですけれども、すみません、もう一箇所開きたいと思うんです。ヨハネの福音書の15章26節を開いてください。ヨハネの福音書15章26節、新約で第2版では194ページあたりではないかと思います。第3版では213ページ。ヨハネの福音書の15章26節をお読みいたします。ヨハネの15章26節。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。ここでもはっきりと、真理の御霊が父なる神様のところから来るときに、その御霊、まあ、聖霊なる方ですけれども、が、私、イエス様について証ししてくださるの。 私たちがこの方を主であると告白しているならば、すでに私たちはこの御霊なる方、聖霊なる方をいただいていることになります。いや、私はまだ告白していませんという方であったとしても、実は深いところでこの方が働いて導いておられます。今日の最初のところで、私たちはなりふり構わず神様に、父なる神様に、何でもよいから求めなさいと聞かされました。で、真夜中であろうが、他人の迷惑であろうが、そんなことは構わない。厚かましくてもよいから求めなさい。探しなさい。叩きなさい。なぜイエス様はそんなふうに非常識とも思えるようなことを私たちに語るんでしょうか。言い方を変えれば、それだけ神様は私たちの命のことを心配しておられるということです。非常識だろうが、なりふり構わずだろうが、何だろうが、厚かましいことであろうが、とにかく神様は私たちを救いたいという思いでいっぱいなのだということになります。イエス様は私たち9節で、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますと、神様の側から私たちの方にこのように求める、私たちに教えてくださいましたけれども、逆のことも言える。神様もこうしておられるんだ。神様も私たちを求め続けている。神様も私たちを探し続けている。神様も私たちの心の扉を叩き続けてくださっている。必死なんですよ、神様。なりふり構わずにやるんです。迷惑だと思われることさえこの方はする。それほどまでして私たちを救いたいんです。どれほど私たちが辛い目に遭っているか、苦しい思いをしているのか、どんなに悲惨な中でもがき苦しんでいるのか、この方は知ってくださって、そこからだから救わなければならない、あなた方をと思ってくださっている。非常識とも思える神様です。私たちはそのような方を主と仰ぎ見ております。そのような方の恵みを日々覚えながら私たちは歩んでいける。もう一度私たちがこの方からいただいている恵みを思い起こし、またこの一週間も歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは何を祈ってよいのか、どのように祈ったらよいのか、戸惑って、いや、こんなことを祈っちゃいけないのだとさえ思うこともありますが、あなたは私たちなりふり構わず何でもよいから、自己中心的にさえ思えるようなことさえを求めなさいと言われました。これを聞いたとき戸惑いました。そんなことでいいんでしょうか。でもそのように言ってくださるのは、あなたが私たちのことをどれほどに心配していたのか、どれほどに私たちを救いたいと願っているのか、そのあなたの思いの深さと強さと激しさから来ているのだということをやがて知ることになりました。私たちに父なる神様は聖霊を与えてくださると約束してくださいました。それが 私たちにどれほど大切なものなのか、なかなかわかりません。もっと別の、もっと素晴らしいものがあるはずじゃないかと私たちは思ったりもしますけれども、私たちにとって一番何が必要で、何が良いものであるのか、あなたはもう知ってくださっております。主よ、最も良い時、あなたが考えてくださる最も良いものを私たちに与えてくださいますように。私たちも、なかなか祈りが叶えられない。いや、こんなことを祈っちゃいけない。いろんなことで不安や恐れを覚えますけれども、まるで子供が父親に語るように、私たちの心のことをあなたに申し上げて、そして私たちは自然に本当に父なる神様の前で、私たちの心のことをあなたに告げてまいりたいと願います。どうか主よ、お一人お一人のそのような願いと心をご覧になってくださって、あなたご自身が素晴らしい恵みと祝福を与えてくださいますようにとお願いいたします。委ねて感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。